聖書を読みいたします。旧約聖書987ページ詩編147編、ハレルヤ。私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく、神への賛美はいかに美しく心よいことか。主はエルサレムを再建し、イスラエルの追いやられた人々を集めてくださる。打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださる。主は星に数を定め、それぞれに呼び名をお与えになる。私たちの主は大いなる方、御力は強く、英知の御業は数知れない。主は貧しい人々を励まし、逆らう者を地に倒される。感謝の捧げ物を捧げて主に歌え、たてごとに合わせて私たちの神に褒め歌を歌え。主は天を雲で覆い、大地のために雨を備え、山々に草を芽生えさせられる。獣やカラスの類が求めて鳴けば、食べ物をお与えになる。主は馬の勇ましさを喜ばれるのでもなく、人の足の速さを望まれるのでもない。主が望まれるのは、主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人。エルサレムよ、主を褒めたたえよ。シオンよ、あなたの神を賛美せよ。主はあなたの城門の貫抜きを堅固にし、あなたの中に住む子らを祝福してくださる。あなたの国境に平和を置き、あなたを最良の麦に明かせてくださる。主は仰せを地に使わされる。御言葉は速やかに走る。羊の毛のような雪を降らせ、灰のような霜をまき散らし、氷塊をパンくずのように投げられる。誰がその冷たさに耐えよう。御言葉を使わされれば、それは溶け、息を吹きかけられれば、流れる水となる。主はヤコブに御言葉を、イスラエルに掟と裁きを告げられる。どの国に対してもこのように計らわれたことはない。彼らは死の裁きを知り得ない。ハレルヤ。賛美に関する一連の説教をする中で、心に留めている御言葉があります。主を賛美するために民は創造された。詩編102編の19節です。私たちは主を賛美するために創造されました。ですから私たちはどんな時も、先週の御言葉で聞きましたが、命のある限り私は主を賛美し、ながらえる限り私の神に褒め歌を歌おう。146編2節です。人生途切れることなく死に至るまで賛美を続けます。 今日お読みいたしましたこの詩編147編は、創造の御業と神の民への特別な配慮という二つの主題を重ね合わせながら、主なる神を褒めたたえています。三つの段落に分かれています。一節から六節、七節から十一節、十二節から最後までです。段落は三つですけれども、語られています内容はほぼすべて同じです。自然界に対する神様の御業と神の民に対する神様の御業、どの段落におきましてもこの二つのことが語られています。そして段落が進むごとにその理解が深まっていきます。一節、ハレルヤ、私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく、神への賛美はいかに美しく心よいことか。直訳しますと、音楽に合わせて賛美を歌うことは良いことだ、楽しいことだ、賛美の歌は美しいです。ここに美しいという言葉がありますですね。本当に楽しく喜ばしいことで美しいこと、これが賛美だと最初に語り出されています。2節3節、主はエルサレムを再建し、イスラエルの追いやられた人々を集めてくださる。打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださる。バビロン捕囚から解放された民の情景がここに描かれています。また主は再建しとありますように、廃墟となっていたエルサレム神殿を再度建ててくださいました。その中で礼拝できる喜びがここに描かれています。また神は散らされていた民を集めてくださいました。私たちは今愛する方々とすべて一緒に礼拝を守ることはできません。心にかかっている多くの方々がこの場に来ることはできません。しかしコロナ禍が終わってみんなが集う時が戻ってきたら本当に喜ぶんだと思います。元気だった、よかったねって言って、ここにおきましては追いやられた人々が神によって集まってきて、神が再建してくださった神殿でみんなで礼拝できる、それが喜び歌われています。また3節、打ち砕かれた心の人ですね。礼拝することにおいて、生きることにおいて、本当に心が粉々になってしまった、チリチリバラバラになってしまった、自分のアイデンティティもわからなくなってしまった、その者たちの心を神は癒してくださる、もうひとたび一つの心にしてくださる。個人においてもそうですし、民全体の心をもう一つ一つに癒してまとめてくださる。さらにその傷を包んでくださる。なぜバビロン捕囚に至ったのか、神に従わなかったからです。悔い改めや捕囚中に受けたさまざまな恥ずかしめがトラウマとして心に残っているのかもしれません。その傷を、まだ痛みを覚える傷を、神は包帯を巻いて包んでくださるということです。 エルサレム神殿が再建されるだけでなく、賛美できる心を神がもう一度立て上げてくださる。それも砕かれた心、傷を負っている心の人たちです。この喜びがここに歌われています。そして傷を包んでくださるこの言葉はイザヤ書61章にある言葉でして、主イエス・キリストが救い主としてのご自分の御業としていつも語られるその部分の御言葉であります。でこのようなイスラエルの民への特別な配慮がまず語られまして、そして4節、創造主としての御業が続けて語られていきます。主は星に数を定め、それぞれに呼び名をお与えになる。星とは数えられないほど多いものです。しかし神は星を作り、一つ一つ数え、しかし数えただけでなく、それぞれに呼び名をお与えになり、星の名前をいつも呼んでいてくださる。それが神だと、こう詩編作者は言います。そして五節は、私たちの主は大いなる方、道からは強く、英知の御業は数知れない。星の数は神によって数えられるのでありますけれども、神の英知、神がどれほどイスラエルの民のことを心にかけておられるのか、自然界のことを心にかけておられるのか、その神の御心は数えられない。数えられないのは星ではなく神の御心だ。それほど神の御心は広く大きく偉大だ、こう歌っています。民のことが語られ、自然界のことが語られます。全く違うようですけれども、結び合わされています。無数の星を数え、それぞれに呼び名をお与えくださるお方が私たちの主です。であるとしましたならば、散らされてしまった私たち、まだ全部帰還できているのかどうかも分かりません。いろんなところにイスラエルの民はちりぢりになってしまいました。星を呼び導いてくださる神が、本当に散らされている私たち一人一人のことを心にかけて数え、名前を呼んでいてくださる、この思い巡らしが重ね合わされています。そして6節、主は貧しい人々を励まし、逆らう者を地に倒される。元旦礼拝で貧しい人々のことを語りました。主の民と同じ内容です。神に従う民と神に逆らう民との対比が最後に出てきます。これも3つの段落で繰り返されていきます。貧しさを覚える者を神は励ましてくださいます。傷ついていたとしても癒し、心に絆創膏を貼って傷を包んでもう一度立て上げてくださいます。それが神です。しかしどれほど力強く権力があったとしても、神に逆らう、おごり高ぶる民は地に倒されるとありますけれども、地面にまで低められます。土、地面、人は土から作られました。神に逆らう者は地面に戻るだけです。しかし弱さを覚えつつも神の民とされ、神に従う者は励まされ、永遠の神の傍らへと高められていきます。 これが第一段落です。そして第二段落、七節で賛美への招きがもう一度なされまして、で自然の事柄が8節9節で語られています。主は天を雲で覆い、大地のために雨を備え、山々に草を芽生えさせられる。日本はいつも緑が豊かですけれども、乾季と雨季がある世界におきましては、本当に乾季の時には緑がなくなってしまう。雨が降ると一斉に草が芽生え燃えてくる、その喜びですね。でこのような仕方で神は大地に命をもう一度吹き込んでくださる。そして今日いいなと思う御言葉が9節です。獣やカラスの類が求めて泣けば食べ物をお与えくださる。まあ、本当にカラスという言葉なんですけど、日本ではあんまりカラスいいイメージないんですけどね。カラスに子供がいる、で子供のカラスがピーピーピーピーと鳴く、すると親は必ず子ガラスに餌を与える。まあ、自然界の一つの場面でありますけれども、しかしこれはただ自然の情景ではなく、神が親ガラスを用いて子ガラスを養っていてくださるのだ。動物が生きているというのも神が動物に食べ物をお与えくださっているからだ。自然界、食物も含め動物も含め、カラスの子供も含め、神の御手に守られている。このことがまず褒め歌われます。主イエスキリストの御言葉、空の鳥をよく見なさい、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる。マタイ6章26節を思い起こします。そしてこのように自然界の描写の後、人のことが語られます。10節11節、主は馬の勇ましさを喜ばれるのでもなく、人の足の速さを望まれるのでもない。馬の勇ましさとは軍事力のことです。足の速さとは人の能力のことです。神が人に望まれるのは軍事力の強さとか人の能力の高さではない。このことがまず否定されまして、では神は何を人に望むのか、主を恐れるということ、主の慈しみを待ち望むということ、このことを神は望んでおられるのだというのです。元旦礼拝で、詩編148編と149編2編を読みました。その中に繰り返し神の慈しみに生きる人という言葉が出てきました。今まで神の慈しみに生きる人はですね、敬虔な人とか忠実な人とか、そういう訳し方がよくなされていました。しかし新共同訳聖書になりまして、神の慈しみに生きる人というこういう訳に変わりました。で148編149編でそういう訳になっていた理由ですけれども、はっきりとしたことはわからないんですけど、続けて読んでいきますと一つの情景がはっきり立ち上がってきます。それがこの11節です。神の民とは主の慈しみを待つ人だ。 そして今まで敬虔とか忠実な人っていうふうに訳されていた言葉の言語にある言葉も神の慈しみっていうその語感が含まれているのです。私たちは自分のことを敬虔な人というとなんかちょっと照れくさいというかおこがましいというか自分を語る言葉として敬虔な人ですって言ったら自分で自分のことそう言わないですししっくりこないですね。しかし信仰者とは何なのか。信仰者とは神の慈しみを待ち望む人です。そして神の慈しみに生きる人です。神の慈しみの対象になっている人です。そして神の慈しみを受け取ることが許されている人です。その人が信仰者だ、そう語られています。そしてこれは旧説の御言葉と重ね合わせるとよくわかるのだと思います。神は動物にもご飯を与えてくださるし、カラスの赤ちゃんが鳴くと親鳥を通して食べ物を与えてくださる、そのように慈しみ深いお方なのだ。その神が神の民にも慈しみを施してくださる、それを待ち望む、神に期待する、神がそういうお方だと信じて待つことができる人、これが信仰者だというのです。それと対比されている人が軍事力があって能力が高い人です。神の慈しみがなくても不自由しない人です。満足しきっている人です。神を求めていない人であります。しかし私たちにはそのようなものが欠けていたとしましても、何一つ恐れたり悲しんだり不安に思う必要はありません。彼らは神に喜ばれる人ではありません。弱さを抱えつつも神の慈しみを信じて待ち望む人が神に喜ばれる人です。このように御言葉を読みますと、馬の勇ましさや足の速い人を憧れてばかりいたな、自分も早くそうなりたいな、そういうふうにして自分の人生を生きてきてしまったな、それが当たり前のことではなく悔い改めるべき事柄として心に迫ってまいります。神が喜ばれるのは神の慈しみを待ち望む人であります。ここに焦点を絞り込んで今年も歩んでいきたい、そう思わされています。これが第二段落です。そして第三段落、十二節で神を褒めたたえようという賛美の招きが語られまして、神の民への特別な配慮が13節14節です。エルサレムが再興されました。そのことによって神は何をしてくださるかといいますと、国境に平和を据えてくださった。平和の内容が安全と繁栄という具体的な内容で語られます。貫抜きがしっかりとなって、もう敵が攻めてこない、子どもたちが安心して生活できる安全を取り戻してくださった。いや、それだけでなく最良の麦に明かしてくださる、繁栄をも回復してくださった。民に対する特別な神のご配慮がここに述べられています。そしてこの第三段落で興味深いのが15節から18節です。自然界の描写です。そしてこの15節18節におきまして強調されていますのが御言葉です。15節、主は仰せを地に遣わされる、御言葉は速やかに走る。18節、御言葉を遣わされればそれらは溶け、息を吹きかけられれば流れる水となる。 自然界のことが語られているのですけれども、御言葉との関わりでここは描写されています。でこの第三段落の自然界の描写は何かと言いますと、冬の光景です。雪、霜、氷塊、本当に寒さを感じさせる冬の情景ですね。暖かい時には雨が降るんですけれども、寒くなりますとそれは雪となり、霜となり、氷塊となる。しかし溶ければまた水に戻る、まあ当たり前の冬の描写と言えるでしょう。しかしこの詩編作者は同じ雨なんだけれども全く違う形をとって天から降ってくる、また霜は地面を覆う、不思議だなと思いました。そして思い巡らす中で、このような自然界の移り変わりは神の御言葉、神の御言葉によって水がその都度その都度形を変えているのだ、そう理解しました。現代人はもっと科学的にこの情景を説明するでしょう。ただ私たちは聖書の民です。神が光あれと語られると光ができました。創造の御業は御言葉によって進んでいきます。こう思い巡らしますと、古代の詩編作者が同じ水が氷になったり雪になったりする中に御言葉に従ってこういう動きがあるんだと思い巡らすことにも、私たちは心を合わせることができるのではないかと思います。ある説教集を読んでいましたら、147編の説教題にエホバの寒冷とつけてましたね。寒いと冷えるという言葉でエホバの寒冷で、ここの自然描写を特に丁寧に語って、いました。ただ寒いだけだったら耐えられないけれども、その寒さも神の御言葉に従ってやってくるのであるとするならば耐えることができる、そういうメッセージがそこに記されていました。冒頭で語りましたけれども、バビロン捕囚からの解放がこの詩の背景です。バビロン捕囚中どれほど大変だったかと思います。冬の情景、自然界を描いているわけですけれども、ただそれだけでなく人生の冬の場面、そこにも神の御言葉があり、そこにも神の支えがある。全く神の御言葉と神の支えと無関係に冬が訪れているのではない、このような思い巡らしをもここから私たちは膨らませることができるのだと思います。試練の中にあっても御言葉の支えがある、そうここを理解することができます。19節20節3つの段落共通して、最後は神の民とそうでない民との対比が取り上げられます。19節主はヤコブに御言葉を、イスラエルに掟と裁きを告げられる。20節どの国に対してもこのように計らわれたことはない、彼らは主の裁きを知り得ない。ヤコブの民、イスラエルの民は幸いだなと喜んでいます。それはなぜか、御言葉が与えられているからです。御言葉が与えられている民がいかに喜ばしいものであるのか、それが最後に強調されています。 他の国、他の民は仮に馬の勇ましさがあり、人の足が揃っていたとしても御言葉がありません。旧約において御言葉を神様から受け取ることができたのはイスラエルの民だけです。私たちは御言葉が与えられているという点においていかに幸いであるか、それゆえに神を賛美できる。なぜ賛美するのか、なぜハレルヤとよ神を褒めたたえるのか、御言葉が与えられているからだ。このような民は他にはない。なんという特権。この喜びが最後に語られています。また本当に御言葉はありがたいです。この詩篇147編を読むことによって、神が星をも数え名前をつけられるほど力強く全能の方であり、かつカラスの子供にも餌をやられる憐れみ深いお方だ。痛みがある傷は必ず包帯で包んでくださるお方だ。このようなお方として神を思い巡らすことができるのは御言葉があるからです。自分の体験だけでは出てこないでしょう。今年さまざまな意味で寒さを感じることがあるでしょう。いろんな寒さが押し寄せてくるでしょう。そうであったとしましても、私たちは自然界も従う神の御言葉に耳を傾け従っていきます。また御言葉が与えられるということは、御言葉を聞く、御言葉に従う、その責任を伴うことであります。賛美が良い、楽しい、美しいものとなるのは、御言葉が与えられていることへの感謝、御言葉に従っていく従順さ、それを伴って賛美をするから賛美は良いと言われるのであります。今年も主日ごとに御言葉が与えられる恵み、またリジョイスその他を通して毎日御言葉が与えられる恵み、そのことに感謝して賛美を捧げたいと願います。また同時に御言葉に従えた時の喜び、御言葉に従えなかった時の悲しみと悔い改め、御言葉が与えられている感謝と御言葉に従っていく応答、その二つを持って、またできない時には悔い改めを持って、心を合わせてハレルヤと神を褒めたたえて歩んでまいりましょう。祈ります。ハレルヤ、あなたを褒めたたえます。御言葉をありがとうございます。力もなく足の遅いものですけれども、あなたは選び憐れみ御言葉を与えてくださいました。感謝いたします。御言葉に励まされて生涯賛美の人生を歩まさせてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。